はい。いつからというお話でしたね。ごめんなさい。取り留めが、思考の取り留めがなくなっているので、ちょっと言葉とかおかしいところもあるかもしれません。ええ。いつから、そうでした。私の調教開始は、ちょうど2年前。しかし、最初のきっかけは3年前。つまり私が入学した時です。私というマンコが、目をつけられたきっかけは、実のところ、女性神官養成学校は、とっくの昔に目をつけられて。生徒、教職員、中には、保護者に至るまで、散々に。それはもう、散々に食い荒らされているのです。そう。1年生の間だけは、神官として養成してもらえます。が、2年以降は、もう、ガチハメ、されているんです。ガチハメ、はめる。お分かりですよね。私のおまんこに、ずっぷりぴったりギチギチにはまるおちんぽ様が、私のおまんこを捕まえて、捕らえて、串刺しに、するんです。一度入ってしまえば、もう、抜け出せないくらい、ぴったりはまってしまうんですよ。毎晩毎晩、おちんぽ様にマンコでお祈りさせていただいているんですよ。昼間、聖句を唱えた唇で、おちんぽ様を加え込み、チンカスをお掃除させてもらい、聖歌を歌った喉で、豚のようにあえいでいるのです。お兄さん、6年の首席のエルトゥーネ先輩をご存知ですよね。よく学校代表として広報をしていますし、私やお兄さんと同じ区画の出身。あの、紫色の艶やかな長髪が特徴の、私も羨ましいなって思うくらい、綺麗な、女性的な膨らみを持つ体の、優しそうな、そう、聖母みたいなお姉さんです。ああ、違いました。これは、外部向けの語彙でしょうか。言い直します。エルトゥーネ先輩は、男好きのする下品な体をした、生まれながらのオナホマンコです。同じ班の先輩として、いろいろ教わっていますけれど、それはもう、とても、ええ、淫乱です。あの先輩マンコは、チンポを前にすると、普段のあのそそとした雰囲気が豹変するんです。前を下品にはだけて、股を大きく開いてしゃがみ込んで、尊虚 というのでしょうか。あの不安定な姿勢で、腰を、そして大きなおっぱいをバルンバルン揺らしながら、下品な音を立てつつ、激しくおしゃぶりを始めるんですから。音だけで、皆さん興奮して、濡らしてしまうくらいに。一流の神官は、声だけで仲間を強化すると言いますけれど、一流の堕落した神官、サキュバスプリーストは、音だけで皆さんを興奮させます。私も、音だけで濡れてしまって、堕落神官としての格の違いを見せつけられました。へえ、あれが、私たちマンコの行き着く先なんだって、見てました。あんなにお見事な体なのに、屈強なマジカルチンポ部隊の方、三人に囲まれると、子供のように弱々しくて。でも、その三本の凶悪チンポ様を加え込んで、激しい。本当に、なんて、激しいセックスをするんでしょうか。あの先輩マンコは。巨人の手のひらに囲まれたように、男の体に埋もれて、そして、ぐちゃぐちゃにされた後、ほかほかとメス汁と精液でべっとり蒸されたマンコが現れるんです。大変ですよ。だって、とんでもなく感じますから。エルトゥーネ先輩も、もちろんスコーピオンスティグマをうがたれていますし。ええ、すべてが終わった後、あの、ベトベトになって、表情も獣みたいな、肉団子みたいに無様、なのに、なんて神々しく、まがまがしくて、失礼しました。エルトゥーネ先輩も、2年生の頃に、調教が始まったんですよ。一番長く、調教を受けている一人です。そうして皆さん、立派なサキュバスプリースト、堕落神官に育っていくんですね。マジカルチンポ部隊の方々にとっては、育成のようなものなのだそうです。マンコを、より卑猥に、従順に、そしてプリーストとしても育てる。プリーストは確かに、欺瞞にまみれたマゾメスの集まりですが、とはいえ、育てればそれは市場の奴隷になりますから。携帯オナホとしても、便器としても、回復もできる上に、落としてしまえば非常に従順。実際にエルトゥーネ先輩も、真実の信仰に目覚め、サキュバスプリーストマンコのあり方を、こうおっしゃっています。私は、5年前から試練をいただきました。そう、試練です。 これまで信じてきたものをひっくり返すような激震。しかし私はその試練の果てに見つけたのです。マンコであれば誰しもが理解するでしょう。そう、聖なるものとは、光とは、チンポのことなのだと。逆に、マンコは、横島なるもの。卑猥で、弱く、汚く、嘘つきで、ゲスで、下等な、便器。人を惑わす、下品な淫乱穴。この試練は、それら二つの戦いです。マンコはその虚飾を剥がされ、その罪の前に引き据えて、その力強い肉棒で打ち据えられるのです。マンコは穴という穴から涙を流し、嗚咽し、その偉大なる力の前に苦しみます。マンコの道は悲しみに満ちており、これはその中でも最大のものと言えるでしょう。しかし、チンポ様は、その慈悲深さによって、マンコに悲しみだけをもたらしませんでした。マンコには、チンポ様によって与えられる大いなる喜び、快楽もまた与えられているのです。大いなる悲しみと喜びの葛藤の中で、マンコは長く暗い試練を受けることになります。この試練の果てにあるのは、屈服です。落ちない城はなく、滅びぬ国はなく、死なない竜はおらず、そして落ちないマンコもありません。すべては儚く、無常であり、マンコはそれを体現しています。神話にて語られる邪悪なものの敗北と同様、マンコは偉大なるチンポ様の前に敗北を喫し、すべてを失います。そう、すべてです。恋も、愛も、良識も、知識も、信仰も、財も、尊厳も、すべて、すべてです。打ちひしがれ、膝をついたマンコの前にチンポ様が現れ、聖なるサソリの証が、その白い卑猥なる肉にうがたれます。その成婚は、マンコにとって、許しでもありますが、あまりに重く、大きく、苦しいものです。その聖なる地名の一月は、マンコにとどめを刺すのです。しかし、やがてマンコは気がつくでしょう。己にはまだマンコ穴があることを、己がマンコであることを思い出すのです。己の業を自覚し、それを見つめ直します。マンコを導いてくださる、チンポ様がすでにそこにあるのですから。そしてマンコはチンポ様のためにすべてを投げ打ち、チンポ様の前に差し出すでしょう。贖いの道は開かれ、マンコの内なる声に耳を傾け、チンポ様によく仕え、良き信仰者として、そのマンコ穴を用いた祈りを捧げます。ええ。そうして、マンコは生まれ変わり、チンポ様に仕える良きマンコになるのです。サソリの証は、良きマンコの証でもあり、チンポ様の前では、全くの正直者であることを証明するものです。なんて、そのように語られます。ええ。 あの先輩マンコは内定先も決まっております。そういえばお兄さんはご存知でしたね。あの今年卒業予定のロベイザック先輩。口だけで品がないとお兄さんは嫌っていらっしゃいました。でもあの方はスコーピオンの優秀なチンポ様です。ですからエルトゥーネ先輩、騎士校のロクイート先輩、魔術校のエリザローク先輩の三つのマンコを従えるようです。はい、六年生になったらそうした専属マンコの道を皆歩み始めるのですよ。マンコの皆さん、仕えるべき運命のおチンポ様を見つけて毎日嬉しそうに塩を吹きながらしゃぶっていらっしゃるでしょうね。今頃は、そう、パーティーマークの入れ墨を入れられている頃ではないでしょうか。誰にも拾ってもらえないマンコだと思われたら恥ずかしいですからね。優秀なマンコは、持ち運びオナホとしてではなく、丈夫としても扱っていただけますから。余ったマンコ、ですか？ええ。そちらもチンポ様のお慈悲をいただき、引き取ってもらって、召喚で巡礼を行い、チンポ様に貢ぐ、というのが普通です。とはいえ、それでも余ったマンコは、廃品として、苦しく辛い、巡礼の旅に出るようですが。